医療ジャーナル。医療と健康関連する幅広い話題について関係する方々へのインタビューを中心にお送りします。
今回は TMS 治療の1回目、お話をいただきますのは東京慈恵会医科大学リハビリテーション医学講座教授の阿保正弘さんです。なおこの録音は阿保教授の研究室内で行われました。
今世界的に脳卒中に非常に関心があって、それっていうのは世界のワールドストロークキャンペーンっていうのが貼られてて、ワイン6っていうことが言われてるんです。ワイン6ってどういうことかっていうと、6人に1人、脳卒中になりますよということと、あと6秒に1人脳卒中で今世の中で亡くなってる人がいると。それはその若い人も老人も含めて、6秒に1人脳卒中が原因で亡くなっているという事態なんです。なので脳卒中はやはりこう予防が非常に大事なので、脳卒中にならないために何をすべきかということと、あと脳卒中になった後もですね、今のところ外国のデータだと、脳卒中になった人が5年後脳卒中になる確率がだいたい 20% あると言われているので、再発をいかに防ぐかということが非常に大事だと言われています。それで脳卒中になるとどうしてもこう歩行障害が出たり、上肢の機能障害が出たり、あと言語障害が出たり、高次の機能障害が出たりとか、いろんなことがありますけど、そういうことをですね、フルリカバリーという言い方をするんですけど、元に戻るようなリハビリテーションをが非常にこう、状況を見ながらフルリカバリーに向けて、リハビリテーションを行うのが大事であるというふうに脳卒中の世界的にもそのように言われているというのが現状です。でしかしながら脳卒中を患うとですね、麻痺が生じた場合に、その麻痺はこういつ良くなるかと、いつまで良くなるかっていうのが一つ問題だと思いますけども、あまり皆さんご存じないと思うんですけど、それは古くから多くの論文、日本をはじめ世界の論文が出てましてですね、上肢の場合だとですね、そのプラトーになるっていうか、麻痺が改善しなくなるっていうのがだいたい3ヶ月で 92.5% の患者さんが、麻痺が改善しなくなると言われてて、特に足の場合は3ヶ月で 94%の人がもうそれ以上良くならないというふうにされています。で例えば外国のデータだとですね、もうちょっと詳細なデータがあって、重い麻痺の人だと、発症から6週間で 80%、 11週で 95% もう良くならないというふうに言われて、軽度の麻痺の人だとですね、もっと早くなって3週間で 80%、 6週間で 95% の患者さんが良くならないというふうに、されてます。そうなるとですね、特にその足に関して言えば2本の足で僕たちは歩きますから、いい方の足がしっかりしていれば体重も支えられますし、ある程度時間が経つとですね、手は曲がる方向に行って足は突っ張る方向に軽縮っていうのが出てきますから、足の場合はその軽縮を利用していい方の足がしっかりしていればある程度歩ける確率が高くなるわけです。なので60歳以下の患者さんだとですね、ほとんどの場合が早くちゃんとした訓練をすれば歩けるようになるというふうに言われてます。しかしながら上肢の方を考えてみると、上肢は右手左手というふうに独立してますから、なかなかもろにっていう言い方はあれですから、麻痺が麻痺としてすぐにこう、例えば手が曲がってるとですね、傘をかけるとかカバンをかけるぐらいしか使えなくなっちゃうという場合も多々見られます。でしかしながらですね、その麻痺は4ヶ月以降はほとんど改善しないっていうふうに言われてますから、リハビリっていうのは何をすべきなのかっていうのが非常にいいも難しい問題になります。でなので皆さんは筋トレをすれば 少し麻痺は良くなるだろうかって言って、その上肢をこう引っ張る訓練をたくさんして筋トレをしてですね、かえって麻痺を悪くしてるという場合も多々見られますか？見られます。なのでまあなので、その良くならないとされている上肢ですね、特に上肢麻痺を今、まあ、いろんなところからその、良くしようという研究がまあ非常に進んでて、その一つがですね、磁気刺激療法であったり没入する療法であったりというのが今、トピックスになっているところです。まあ、簡単に磁気刺激療法を説明するとですね、磁気刺激をする前にですね、そのどこの脳がその麻痺を改善しているのか、麻痺になった時に例えば良くなった時に、まあ、どこの脳がその、機能代償しているかっていうのが非常に大事なことで、まあ、例えばその今まあ約150万人ぐらい、患者さんが脳卒中で外来受診なり診療されているわけですけども、ものすごい数の患者さんがいるのに、なぜちゃんとしたリハビリテーションが確立 してないのかと、まあ、重度の麻痺の人が改善しないのはまあ少し納得はいくところはあるんですけど、軽い麻痺の人でもやはり数ヶ月で良くならなくなっちゃうというのはどういうことだというのがやっぱり一番の疑問点だと皆さん思うと思うんです。で、ただですね、その人の場合やはりこの脳出血なり脳梗塞なり、あとは出血の大きさとか性別とか、あと糖尿病とか、併存疾患ですね、そういうのがいろいろ人によって変わってますので、なかなかこう均一的な損傷を受けて均一的な麻痺が出るっていうのは非常に難しいっていうのがあります。なので、なかなかその、いいリハビリテーションとは何ぞやっていうのが答えが出ないんじゃないかというふうに思います。なので僕たちもリハビリテーション、急性期の、脳卒中による麻痺が出る患者さんにリハビリテーションをする場合は、一人一人こう診察をして、一人一人こう、リハビリのオーダーを出すというふうなことが非常に、まあ、大切で、そのようにしてるんですけど、それはやっぱり個々でやはり麻痺のレベルも違うし、その持ってる併存疾患も違うということもあるので、その辺で少し、リハビリがそのまあ、患者さんがたくさんいるにもかかわらず、その正しいリハビリ、どういうリハビリがいいのかっていう答えが出てないんだというふうに思います。なのでそうなるとですね、やっぱり動物のモデルの脳卒中モデルラットを作って、特にその損傷が均一であって、その均一の損傷によって均一の麻痺が出ると、均一の麻痺が均一にある程度その回復するというふうなモデル、それで回復したモデルがですね、そのどこの脳が代償しているか分かるという、こういうふうな流れのあるですね、動物のモデル、脳卒中モデルラットを作るべきだっていうのがあって、まあそれを、少し研究をして作ってですね、結局そのモデルラットから得られた私たちの情報っていうのは、麻痺の改善っていうのは、損傷半球と損傷周囲の活動によってこう代償されるというのが分かってきたんです。なので、そういうことをそう考えてですね、リハビリをちょっと組もうというのが、一つは分かったことです。で、磁気刺激というのは、まあ、コイルの中にですね、電流を早く流して、あの強い電流を流して磁場を起こさせて、で磁場が起こるとですね、その下にあの活電流というのが流れますから、それで脳を刺激するという、まあ、あの検査機器で、最初はあったわけです。その外側から脳の、皮質をこう刺激するための、まあ、検査機器であったわけですけども、それがですね、まあ、磁気刺激を連続的に打つ場合、例えば、1ヘルツといって1秒に1回、打つ刺激だとですね、その刺激をした場所のですね、神経活動を抑制するっていうことが分かってきて、逆にあの高頻度刺激って言って1秒に5発以上の刺激を与えるとですね、その箇所は の神経活動は興奮するというのが分かってきたんです。それで、まあ、脳卒中になるとですね、もともとですね右の脳と左の脳っていうのは脳梁というところでこうつながっていて半球間抑制って言ってバランスを取り合ってるんですよね。なんだけどこう一箇所のところ一箇所の側が脳卒中するとですねそのバランスが崩れちゃってですね、病巣の大脳の興奮性が低下しちゃうということが起こります。なので一応バランスを取っててバランスを取ってたんですけどそのバランスが崩れるわけなので健常の方の脳がですねその悪い方の脳により抑制をかけてしまうという状況になります。例えば人がですね仲のいい A 君と B 君が昔から2人仲良く、してたとでお互いに助け合いながらいろんなことをしてたとします。そうすると B 君が例えばヘマを起こして A 君が B 君のそうなんていうんですかね弱みを握ってしまったということがあるとするとですね A 君はその弱みにつけ込んでですねちょっと B 君をコントロールしようとまあちょっと A 君こう B 君にまあ君はこうしたまえというふうなことがまあ人間の関係としてもよくあると思うんですけどまあそういうふうな状況でちょっと損傷した方の側をですね健常の方が、コントロールしようとまあそれはその健常の方が悪い方の脳をですね、助けて歩けてるつもりのような気がしますけどもまあ言ってみればまあバランスが崩れるというふうな状況になってます。なので先ほど言いましたその磁気刺激でですね例えば右の脳がやられてて左の脳が健常な場合はですね、左の脳の興奮性が上がってますので左の脳に磁気刺激を低頻度の磁気刺激をしてあげて落ち着かせてお互いの脳のバランスを取るというふうな、ことをしてですね脳をいい状態にしてそこにいい訓練をして損傷側のですね脳の活動を上げてあげてその麻痺を良くするという概念に基づいているのが、まあ、私どもの今行っているその磁気刺激療法と、集中的なリハビリテーションを組み合わせた、まあ、ニューロという手法であります。
ただいまのお話は東京慈恵会医科大学リハビリテーション医学講座教授の阿保正弘さんでした。この続きは次回の放送でお送りします。
医療ジャーナル、来週も医療と健康関連する幅広い話題について関係する方々へのインタビューを中心にお送りします。番組音声はラジオ日経のホームページからオンデマンドでお聞きいただけます。ぜひご利用ください。